アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2558回8月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月いよいよ皆さん夏休みどこ行こうかなとかお考えの方も多いと思いますが、9月1日日曜日はワンボタンの声公開録音ですから、皆さんそこは予定調整お願いします。今週のオープニングテーマは型番対決です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今週最後の型番対決ですけれども、今度はちょっと分かりやすいかなというところでマルス505です。さあ山村さん分かるでしょうか。
鉛筆？
違います。
シャーペン？
違います。
マルス133じゃあでしょ。マルス505でしょ。
505ですね。
実在する？
実在します。現役です。
現役？ステッドラーの商品違う？
いや違いますね。
個人で買える値段のものじゃないの？
はい、違いますね。これも業務用のシステムです。
マルスは火星やから火星になんか関係ある？
いや全く関係ないです。
関係ないのか。また駅に関係する？
まあ関係はしてますね。
彼な駅員が履いてる靴の型番
違いますね。
違うの？違うのか。何やろうな。もう、駅員さん持ってる？
駅員さんも触れます。
改札の機械？
改札の機械ではないですね。でもいいところまで来てるかな。
あのほら、あの上飛んでる鳩
なんで型番付けるんですか？
全然分からへん。もう分かんないです。分かんないです。分かんないです。
分かんないですか。これ正解は国鉄と JR で使ってる指定席とかの予約システムですね。それの名前がマルスで、今
あの新幹線予約取る時に、はい、おっちゃんがなんかパタパタって板こんなして
やってる。そうあれです。マルス505。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
アップルチャンネルにあった記事です。アップルが2004年に発売した iPod Photo、iFlash で SD カード化できるリボンケーブル、ターカン 4G リボンが発売という記事がありました。もう iPod Photo と言いますと、最初の iPod のデザインを踏襲しているもので、かなりの人気商品でしたが、これを内部のハードディスクを外して SD カード化できるという改造があったんですよ。その時にまあリボンケーブルが必要なわけで、それが販売が始まったということでした。今週はミラさんもハルさんもお休みなので、スミレさんと3回ずっとやってきています。スミレさんはこの iPod Photo という商品覚えてます？わかんない？
あ、覚えてますね。今この記事を見て、はい、そういえばあったなって思い出しましたね。
このぐらいの時に U2 っていう有名なバンドのオリジナルバージョンの真っ黒なんとかが出たんですよ、はい。カラーディスプレイになったんですよ。その前のモデルはモノクロやったんですけどね、これ。
あ、そうですよね。
はい。容量 60GB の iPod Photo をやったんですけども、これに対応した iFlash 用リボンケーブルっていうものがあって、それを使って改造をすると中に SD カードを収納できると。この 4G リボンを発売した会社は iPod Classic というモデルに SSD や SD マイクロカードを搭載して容量 1TB に改造できるという iFlash シリーズを販売している会社さんです。はい、見た目はよく回路の中に使われているようなリボンのタイプなんですが、実はそこの部分のリボンっていうのがもう Apple にはなくて、発注しても出てこないんですよね。
うん、
iFlash アダプターは Amazon でも販売されているので、それを使って改造してみると面白いですよっていうお話でした。
iPod Photo に限らず、クラシックスタイルの iPod っていうのはハードディスクですよね、これ、記憶媒体が。衝撃に弱いんで、SD なり SSD なり、そういう可動部のないタイプのメモリーに変えた方がより長く使えるかなというところ、
ね。最初からそれずっとみんなに言われてたのに、ずっと固くないハードディスクやったの。
クラシックに関してはそうですよね。 まあ一番その標準のスタイルの iPod に関してはずっとそうでしたよね。
私は第三世代買って長いこと使いましたけど、再生中にハードディスク回してると衝撃やったらまずいから、いくつか先メモリーに読み出しておくんですよね。
ああ、そうですね。
で、再生してて途中でこう足らへんようになってきたらハードディスク動かすっていう。う
ん、私も iPod じゃないんですけど、別のメーカーの同じようなハードディスクタイプのやつ使ってて。
それは許せん。
そう。いや、まあ、あの頃は私、そもそも Apple 製品全然使ってなかったんで。
なんだと、タイムマシンに行って注意してきなさい。
いや。iPod と同じように、その、はい、ある程度メモリに読み込んだ上で足りなくなるともう一回ハードディスクから読みに行くっていう感じでやってたんで、はい、時々キルキルキルって音が鳴ってんの。
うん。
くそ重たかったんだよな。当時は毎日持って歩いてましたけど。
うん、その体だって別に腰につけてそんなに負担になるような重さではなかったと思
います
。
まあそうなんですけど、でも今のスマホより重たいんじゃないかな、
うん、
重量的に。
うん、全然。
あの iPod は軽かったんだと思うんですけど、私が持ってたやつはちょっと重さあったんですよ。
まあ私も第3世代の iPod、それの前後のモデル持ってる人らもよくやってたんが、この iPod に音楽以外にメモを入れることできたんですよ。
はいはい。
で、メモを大量に入れて、掲示板のログを読むっていうのをやってたんですよ。
ああ、なんか聞いたことありますね、
うん。それをコンバーターもアプリであったから、とにかくウェブからログダー落としてきて、で、テキスト整形して、で、メモの形にして、で、iPod と同期するときに iMac から送ると、電車の中で iPod で音楽聴きながらそのログを追っかけて読めるという。これが楽しくってね、うん、ずっとやって
た。ただ、いわゆるガラケーの時代なんで、はい、今のスマホみたいに直接アクセスして読むのが大変でしたもんね。
まあね、そう。もうでも、Eモード始まって i モードで読んでる人らも結構いたけど、やっぱりそれ一個一個やったらほら、ロードするのに時間かかるしね。
そう。結局パケジにとかそういう単語があった時代ですからね。
くじ悪い人、結局 i モードがあったらもう iPod いらへんとかね。うん。i モードがあれば今後 Apple が携帯とか出しても流行るわけないとかね。いろいろ言われましたよ、当時は。
いやー、そうですね。見事にひっくり返りましたけどね。ね。
だからドコモ最後まで iPhone 取れへんかったんやろうなと思いますけど、
あのドコモにはプラダフォンがあるとかなんとかよくわかんないこと言ってましたもん ね。
まあそんなんでね、 iPhone と懐かしの改造はいかがですかっていう話でした。それでこの前私が話題にしたニュースをことを言ってるのかなと思うようなニュースがギガ人さんにありまして、早期解約手数料はアドビにとってヘロインのようなもの、なくすと会社が打撃を受けるとアドビ幹部が言及かという記事がありまして、早期解約手数料が必要となることを目立つように表記せず、また解約の簡単な手順も示していなかったとして、連邦取引委員会 FTC ですね、がアドビを提訴していた問題で、アドビの幹部が先ほどタイトルにあったように、アドビにとってはヘロインに似たものであり、ビジネスに打撃を与えることなく手数料を廃止したり、明示したりする方法は絶対にないと述べていたことが分かりました。うん、ああ、やっぱりサブスクやめますわって言ったら、半分でいいですよって、どうですかみたいな。早期解約手数料の存在を分かりにくくしていたという、手続きそのものを複雑にしていた、FTC から訴えられていたということです。アドビのホーム顧問兼最高信頼責任者であるダナ・ラオさんという方は、FTC の訴状と訴状内で幹部の発言が引用されたことについて、何年も前の一般社員のコメントを文脈を無視して取り上げることに失望しています、とコメントしているそうです。さあ、水かけ論かな？どっちだろう？どっちでしょう？
いや、
今日は法律専門家がいないからわからないんだけど、
こういうのは前にアップルの裁判でも別件のやつであったと思いますけど、はい、いろんなメールとか全部出せっていう風にアメリカの裁判でやるみたいなんで、結局どっちが正しいこと言ってるのかって分かっちゃうんだろうなというところですね。
まあね、まあ、時間はかかりますけどね。アドビさんに言わせると、早期解約手数料をはっきり示すことについて、アドビのラオさんですね、法務顧問兼最高信頼責任者の方は、顧客の契約期間がどれぐらい残っているかによっても変わるため、明確に提示することは簡単なことではありませんと言ってるそうです。そうは言っても一個一個対応せなあかんはずでしょうって思いますけど、
うん。
そして先週はスミレさん記事書いていただいてて、アスキー JP にあった記事で、総務省です、この電話は2時間後に使用できなくなります、詐欺電話に注意という記事が出ていまして、昨今はオレオレ詐欺とか、ご高齢のね、お子さんが別に住んでるようなところで電話してお金を引き出すなんていう騙す事件が後を絶たないですけど、もうちょっと、ね、手口の込んだ悪質なものが今あるということで、これは総務省を名乗って、この電話は2時間後に使用できなくなりますと言って、そのユーザーから個人情報を騙し取ろうとする詐欺電話が日本各地で発生していると。警察や自治体が注意喚起して、ね。日本各地ってことは、その本当にあちこちで
そうですね、はい、
うん、電話がかかってきて電話を取ると総務省ですと名乗って、この電話は2時間後に使用できなくなります、オペレーターに接続するには数字を押してくださいっていう内容の音声が流れると。で、指示通りオペレーターに接続するとユーザーの個人情報を聞き出されたり金品を要求されたりするということで、忙しい時にこんな電話かかってきたらいいかって切ってしまいそうですけどね。もう後にせよもうってやってしまいそうですけどね。
そうですね。これ記事でも書いてるんですけど、総務省の方では今年の2月にこういった類の詐欺電話の存在をも確認していて、で、ホームページとかで注意喚起をやってたんですよね。はい、この記事を出してる7月24日の時点でも、X とか見てる。で、ちょっとエゴサかけてみるとわかるんですけど、まあ、あっちこっちで同じような詐欺電話が来たとか、
はい、
あるいはそういうのに注意してくださいっていう投稿が相次いでて、まあ、いろんな自治体とか各地の警察なんかが気をつけてアナウンスを出してたりする状態であるというところですね。
自動音声でかかってくるっていうのが、あ、どうしようって思う一件でしょうね。
そうですね。
私の携帯にも着信で自動音声よく入ってる時あるんですよ。で、なんか女の人の合成音声みたいなんで、
はい、
今あなたのお使いの電話についてアンケートにお答えいただきたくお願いしていますとか言ってね、普通にそれこっちは知らんから留守に入ってるだけやから、あれほんならそうやったんかなとか思いました。
もちろんちゃんとしたアンケートとかそういうので自動音声使ってるのもあったりするんで、全部が全部自動音声イコール詐欺だとかそういうあれではないんですけど、
うんうん、
今回の件に関して言うと、まあ、総務省の側も電話が止まるとかそういったことを総務省から個人にいちいち電話なんかしてないからね、気をつけてね、
まあ、それはまあそうですけどね、うまいことメッセージをすると変えてね、相手が信頼しそうな対象に、まあ、警察署とかね、
はい、
言うとまたドキッとしてね。私もこの前警察署のスーパーカムのイベントで外で人と話してたら、私の iPhone がなって、はい、そしたら警察署です言うんですよ、
はいはい、
絶対騙してんちゃうんと思って、はい、だから言ったらうちの甥っ子の名前言うわけですよで、あ、こっちは本物やでね、どうしたんですかって、いや、あなたの甥っ子さんが自転車取られたみたいなんでって言って、
はい、
はいはい、取った本人から今聞き出してるんやけど、取られた人の情報がまた不確かやったらあかんから一応調べて、でお宅がおじさんやの分かったからでお電話したんですよって言われて、うん、ああそうですね、じゃあ甥っ子間違いないですよって言ってねしたことはあったんですけど、はい、確認の電話は警察から来ることあんねんなとかやっぱ思いましたけどね。
まあそういうのはあるでしょうね。総務省の詐欺電話に関しては、総務省じゃなくて NTT とかを名乗ってるタイプもあったりするので、
そうそうそうそう、
はい、
はい、
総務省じゃなかったとしても気をつけてくださいというところでございますね。はい。
私が X でこの前見たのは、女の人を結婚して奥さんなんですけど、一人でいる時に電話かけてきて、で、警察やという語るわけですよね。検事と弁護士みたいな人も用意されてて、あなたの電話番号で今あちこち詐欺電話かけられてて被害が出てると。あなたは犯人じゃないと思うのも信じたいけども、電話番号がそれで発着してるの間違いないから、その事件解決するまでは、あなたにこの電話を他で使ってもらいたくないと。できれば家族の身内にもこのことは黙っといてほしいと。で、何月何日になれば、その辺はっきりして、訴状を書いてできるか、そうなったら別にも明るみ出るからいいけど、それまでは黙っててほしいって言うんでね。で、その上で、どこそこに来てくれとかね、言われるんですよ。でも奥さんだんだんドキドキしてきて、旦那さんも不思議やな、大丈夫かなって声かけるけど、いや、今は言えないけどって言ってね、変な電話かかってきてたやろ、この間って、いや、それは知らないとか、騙されてるってことに対して、身内の中でもそれ言えないという状況、うん、うまいこと作って騙していく。詐欺の方も1枚2枚も上手かな、なんて思ったりするけど、すみれさんがって普通に、山村ですけど、とか、なんか、電話かかってきたら、ちょっと、あれ、今日どうしたんですかとかなるでしょ、やっぱり。
いや、まあそうですね、かかってきたら、確かに、あれとは思いますね。まあ、最初ちょっと信じちゃいますよね。声とかちゃんと似てる声だったら。
うん。ただ、こういうのって、一言って笑ってられるうちは幸せなんですけど、まさかの自分がっていうこともないとは言えないんでね。皆さん本当にご注意ください。私も注意しないといけないとは思いますけど。
そう、 うっかり引っかかるって普通にね、誰でもあることなんで。
まあ、騙す方はね、うまいことやるからね。
そういう時に、できるだけ早く気づいて、最善の対処を取るっていうところが、まあ、大事なのかなとは思いますね。うん、
変な話、YouTube で私よく手品の仕掛けをこう種を明かす動画とか好きでよく見るんですけど、
はい、
あれなんか見てたら、ようこんなことでみんな騙されてコインが消えたとか言ってるよなとか思うんやけど、でも実際観客席側から見たらそうにしか見えないんですよね。
うん、
やってる側はね、簡単なことしてるんですよ。指の間挟んでて、そこからヒュッて抜いて出してるだけやねんけど。
うん、そうですね。縦縞が横縞に変わったりとかしてるだけですもんね。
それ、あれ、何やったっけ、
マギーシローさんですよ。
あ、そうやったっけ、ナポレオンズじゃなかった、
いや、マギーシローですね。縦縞が横縞は。
ナポレオンズで持ってたっけ、二人でやってはった。
ああ、ちょっとナポレオンズは名前はわかるんですが、あんまり見てなかったんで。
え、ほんまに？
いや、私はもうマギーシロー大好きですからね。
あ、そう。北京じゃない。ゼンジー北京って名前の人。
ゼンジー北京さん。ちょっと存じ上げないですね。
ああ、まあまあかなり高齢の人で。あれは松竹かな？どっちだったかな？芸人さんだけど、自分中国人やってんでね、私中国人あるよ、中国は広島生まれよって言って、なんやねんそれっていつも言うんですよ。すみれさん手品とか知らないですか？
時頑張ろうと思ってたんですけど、
はいはい、
結局東急ハンズの手品用品売り場に 2,3 回行ったっきりで終わりましたね。マギーシローさんはよく東急ハンズの手品コーナーで買ってるとか言ってましたからね、いろんな小道具。
マイナンバーカードについていろいろお考えの方もいらっしゃると思いますが、スミレさんも記事にされてます。マイナカード IC 読み取りアプリ8月に提供開始へという記事で、河野デジタル大臣が4月23日の記者会見で、事業者が顧客の本人確認の際に利用できるマイナンバーカード読み取りアプリをスマホ向けに提供することを発表しました。今年8月中の公開を予定しているとのことでした。本人確認を必要とする事業者のスマホにダウンロードし、利用者による暗証番号入力なしに IC チップの情報を読み取ることで、あ、だからお医者さんとかの受付にスマホを置いといて、患者さんがスマホカードマイナンバーカード出してっていう場合にも使えそう、使えそうって。
それに関してはお医者さんの場合はもう受付に保険証機能の保険証を読み取る用のそのマイナンバーの機械を置いてあるんで、
はい、
あんまり関係ないと思うんですけど、これはどちらかというと例えば携帯をショップで契約するときとか、
はい、
そういった時の本人確認を想定したアプリですね。
あ、この間ちょっと病院行って、じゃあ薬もらってください言われて処方箋もらって、はい、で近くの薬局行って順番待ってたんですよ、
はい、
で山村さんと呼ばれて行って、今日マイナンバーカードお持ちじゃないですかって、で持ってんねんけど嘘言おうと思って、持ってないんですよって言おうと思ったけど、ここで出せへんかったら後でなんか揉めたら嫌やしなってしばらく考えて、あ、やっぱりありましたわとか言って出して、うん、でただ病院の紐付け保険証の紐付けしてないんですよ私。
あ、はいはい、
まあ、やらなあかんもできてないけど、これ登録ちゃんとできてないんですよって言ったけど、あ、大丈夫です大丈夫ですって、ここにセットしますってなんかどう言ったらいいかな、
まあケースの、
ケースなんかそう上からカメラ、
ね、
うん、そうそうそう、はい、それをスッて入れたらなんか読み取ってるんですよ。で、あ、わかりましたわかりました、これ何もデータ入れてないからあんまり意味ないんやけど、まあ、本人確認のためだけかなもしれんって言
う
けど、
うん、
でもそれまで本人確認なんかそこしたことないんやけど、薬もらいに行くとき、うん、
あの保険証の確認自体は今までもその月の最初の診療とあの薬を受け取るときにやってはいたんですけどね。
あ、診療ではやるけど薬のとこではもうその出さない。
あ、でも普通にうちはあ、あの両方ありましたよ。
あ、本当に普通に証明持っていたらもう別に身分証みたいなのも言われない。
昔はお医者さんの方だけだったんですけど、保険証を確認する、はいはいはい、今、うんうん、途中から薬局の方でも確認するようになったんで。
あ、そうなん
で今は両方で確認する運用になってるんじゃないかなと思いますね。
で今回のアプリは iOS、Android に対応ですか。
はい。
これがうまいこと入らんとかなんかいろいろ起きるんやろうな。
あと OS によってその公開日がずれるかもしれないみたいな話も出てるんで、
ね、
ま
あ、
これは別にこのアプリに限らず、ね、iOS と Android だと、まあ、タイミングずれるのは割とあることなんで。うん、
はいはい、
まあしゃあないかなと思いますけど、うん、現場でちゃんと IC チップ読み取るっていう運用ができるようになれば、偽造したマイナンバーカードで携帯契約されちゃったとか勝手に解約されたみたいな、そういう話もほぼほぼ不可能になるんで、
うん、まあマイナンバーカードも返上したっていう人も世の中にはいらっしゃるそうで、うん、なかなか一筋縄にはいかないななんてね思ってするわけですけど、
私はこの間ちょっとあの仕事用のスマホを契約するのに、
はい、
ショップでやったんで、その時マイナンバーカードで初めて契約しましたね。前まで免許証使ってたんですけど、
はいはいはい、
たまには使ってみるかと思ってマイナンバーカード出してみたら、まだ読み取り機がなかったみたいで、普通に免許証とかと同じような感じでスキャンしてやってましたね、う
ん、それ別の携帯ってピクセルなんとかとかそんな。
あ、そう、ピクセル8とか安かったんで、
あれ、すみさん個人事業者やから、
はい、
まあ言ったら査定が入るでしょ。
査定っていうと、
査定っていう、普通まあローン組むとしたら
個人事業主に限らずあれは入りますね。誰でも
入るけど、
分割で買う分には
企業勤めてたらその企業の分の何っていうのを見るだけであれやけど、個人の場合は個人がどんだけ収入あるかっていうのが査定入るじゃないですか。
あ、まあそうですね、
うん、でなんか私も昔あのアップルストアでアップルウォッチ契約するのに順番なんて、前の女の人が自営業で、で結局通れへん、審査通れへんかったんですよその人、
うん、
あ、そんなことあんねやな。なんか野下さんもなんかそんな言ってたと思う、通れへんって、
はい、あれはその 私もあまり詳しくないんで、もし、リスナーさんでその辺詳しい方がいたら、ツッコミを入れていただければと思うんですけど、一般的には10万円を境にして審査が厳しくなるって言われてて、商品の
金額。そうですね。
で、はい、まあ私が今回、その、買ったピクセル8に関しては、もう在庫処分の時期だったんで、3万7千ぐらいだったんですよ。10万円全然いってなかったんで、まあそうでなくても私ちゃんとお金はいろいろ払ってるんで、
はい。
ブラックリストに乗るとかそういうことはないはずなんですけど、
はいはい、
とりあえず問題なく買えましたと。それを言ったら iPhone 15 Pro 買うときも、これ10万円余裕で超えてますけど、まあ普通に審査通ってるんで、はい、まあ大丈夫かなと思うんですけど、例えば専業主婦とか、あるいは自営業者で、そこまで収入が多くない方とか、あるいは過去に何かそうやらかしちゃってたりとか、する方だと審査に引っかかるって場合もあるみたいですね。
マイナンバーカード、病院と免許証と、じゃあそれ以外でどこで役に立つのって言われたら、そんなにこう役立つ
確定申告ですよ。
ああ、そうか、そっちか。
いや、マイナンバーカードのおかげですごい楽になりましたね、確定申告。家で全部できるんで。
全然確定申告することないからな、今。うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。もうすぐオンラインチケット販売の情報も発表いたしますので、まずは皆さんご予定の調整をよろしくお願いいたします。
スミレさんはライブハウスの方はいかがでも、そういう野外はあんまりないですか？
野外のイベント組んだりしたことはありますけど、
はい、
あんまり自分でフジロックみたいな有名どころの野外イベントに行くっていうのはないですね。
体力いるしね、そういうの行くとね。
まあそうなんですよ、ね。まあ私個人の考え方なんですけど、フジロックに限らず商売として、商業として大規模にやってるライブイベントってのは、はい、あえて意識していかないようにしてもらって。
ああ、そうなんですね。
そういうのってお金とかスタッフとか運営されてる方の経験とか人脈とかそういったものがすごく充実した中でやられてるわけじゃないですか、当然です、うんうんうん、私みたいな個人の運営に比べたら。で、そういうのでああやってたこうやってたっていうのを見てしまうと、そっちに引っ張られちゃって、
はい、
自分のイベントの大事なところとかいいところとか見えなくなっちゃうような気がして、ちょっとそれが怖いんで、あえて見ないようにしてるんですよね。
もうすみれさんもそんな経験浅いわけじゃなくて、何年もやってらっしゃるんでしょ、そういうの。
うん。まあそうなんですけど、隣の芝生は青いが強く入っちゃうのは怖いなというのもあるんで。
あ、そう。私は逆の発想ですけどね。こうやって自分で個人的なポッドキャストやってますけど、うん、やっぱ機会があればラジオ局の見学はしたいと思って、はい、実際昔は行きましたよ、うん。自分とも一緒じゃないってレベルが違うのも分かりきったことなんですけど、なんか盗めるとこあるかも分かんないじゃないですか、そこは。
うん。
プロはすごいなみたいなのが、まあ、あったらそこはええかなと思ったんですけどね、うん。公開録音が近いので、スミレさんはまだ当番組の公開録音が参加されたことはまだないという。
そうですね、はい。
どっかの公開録音とか見に行ったことあります？それはない。
いや、ないですね。
ないです。いや、まあ普通のラジオ局のでも、
うちはコミュニティ FM が、うちの町はあるんで、はいはい、たまにその横通ったりすると、まあ、ああいうのってガラス張りのスタジオになってるじゃないですか。
うん、うん、そうです。
それをちょっとチラッと覗いたりするときはありますけど。
はいはいはい。
あんま意識して公開、あ、一回だけでもラジオの公開収録行ったことありますね。
ああ、思いますか。
学生の時に。
ああ、どんな番組に行ったんですか。
普通に FM の音楽番組でひたすらリクエスト曲流していくみたいなあれだったんですけど、パシフィコ横浜だったかな、なんかどっかでイベントやりますみたいな感じで集まってトークやってたりとかしましたね。
それはずっと定期的に行われてるもん。
いや、ちょっとそこまでは分かんないですけど、
まあたまたまなんか応募してはがき当たったとか。そうなんですか。
ブリー入場じゃなかったかな、あの時は確か。
おお。
まあ結構人来てて、効果音みたいなのあるじゃないですか、そのトーク番組とかで、
はいはい
はい、カーンとかピンポンとか、はい、ああいう、うんうん、あれのポン出しの機械なんかが手元に置いてあって、はい、こうやってこういうので入れて使うんですよみたいな感じで、
はいはいはい、
MC の人が言ってたりとかして、はい、面白かったななんて思いましたけど、うん。
私、まあそういうラジオのこと好きやから何でもかんでもこう調べてね、やってるんで、70年代のラジオの公開録音の雑誌の写真で見てて、基本今とあんま変わってないんですよね。広いホールみたいな、お客さん入るとこにお客さん入れて、自分ら壇上に上がって、トークを繰り広げる、みんながお顔を見たかったあの人を呼びました、言うて、雑誌にもテレビも出てない何々さんです、言って紹介したりとか、で、まあみんなにアンケート取って、一つ討論したりとかって。これ全部今のポッドキャストとかそういうイベントのトークと 全然変われへんよなと昔から見たらこのタイプやねんなと。
もうある程度形がテンプレートが完成しちゃってるというか、そういうところはあるのかなと。
それしかできないって言えばできないんだけど、テレビはどうしても派手に作っちゃうじゃないですか、はい、語ってることよりも見せて何っていうのばっかりに重点を置かれるようになって、見てる方は楽しいかもしれないけど、帰り道なんか自分に残るものはあったんかな、どうかなって思ってたと思うんですね、うん、でラジオの場合は派手さはない代わり、一緒にその時間空間共有して話聞いてた、自分もなんか言うて聞いてもらえたみたいな、うん、電波通してない時間っていうのはやっぱりそれが貴重な感覚で残ってするんちゃうかなと思うんですよ ね、 そんな大真面目に言ってる公開録音ですけど、9月1日ですからね。
そうですね、ラジオっぽくファックスでお便り募集しますか。
どうやって受けんのさ。ライブハウスのファックス受けんの、怒られる。
ありますかね。
あるんちゃうかな。いや、ああいうとこやったら多分置いてると思うけど、うん、公開録音ならではの何かっていうのをね、ちょっとやりたいなとは今回考えてますから。
そうですね、
皆さんよろしくお願いいたします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出、過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月6日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。